前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、年の瀬も押し迫ってまいりましたが、寒いでしょうかね。今年はでも暑いですからね、冬でも、しかしながらもっと寒い北海道から今日はゲストをお二人お迎えしています。まずお一方目、NPO 法人公共政策研究所の理事長でいらっしゃいます水沢正孝様、そして、もう一方、北海道芽室町議会前事務局長でいらっしゃいます西名純さん、お二人をお招きしています。水沢さん、西名さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この収録はですね、11月の実は19日ラジオでもご案内しましたシンポジウムがございまして、議会活性化シンポジウムなんですけども、そのためにお二人お越しいただいて、シンポジウムの前に無理を言ってですね、ラジオ収録をさせてもらっております。さて、沖縄暑いんじゃないですか。どうですか西名さん。
はい、まず空港についてムッとして、それから昨日、お酒いただいて、それからホテル窓開けて寝たのはですね、本当久しぶりだったんで、気温の変化っていうか、この草っていうのにちょっと驚いてます。やっぱりね、日本って広いなって思いましたね。はい、私初めてなので沖縄。
ああ、そうですか。はい、どうですか水沢さん、沖縄は。
私も初めてでですね、いや正直言って、何を着ていった来たらいいのか
そうですよね。
いや、もう札幌出た時はですね、非常に寒いでしたから、当然のように厚手のですねダウンまで行きませんけど、そういうものを着てですね、果たしてこれをですね沖縄に持ってっていいものなのかどうか迷ってですね、コインロッカー探したんですけど、なかなか空港で見つからなくてですね、実はとうとう持ってきちゃったんですよ。
ああ、そうですか。はい、それはえらい荷物で。
荷物でしたけど、でも沖縄初めて来てですね、こんなに暖かくてですね、皆さん観光客の方もいっぱいいてですね、非常に活気がある街なんだなと、こう思いましたね。
ですか、ありがとうございます。はい、今日はお二人にはかりゆしウェアもお召しいただいているんですけども、はい、フェイスブックでね写真あげますのでそれご覧いただきたい。お似合いです。お二人とも沖縄の人みたいですで北海道も、11月、12月ってどれぐらいになりますか。もう真冬ですよね。
今年は雪もですね、早くて、降るのが早くて寝雪っていうんですけど、もう溶けない感じになってるんですけども、それと寒さも厳しくて、通常より1ヶ月ぐらい早いような寒さがですね、来てます。
じゃあもう放送の頃はもうね、だいぶそうでしょうね、
銀世界
ですね。いや、なんか憧れもするんですが、そういった北と南で、議会改革の話をということで、今日はお付き合いいただきます。さて、今回のシンポジウムですが、議会活性化シンポジウム、地方議会が討論の広場となるためにはというようなね、タイトルを題して、調査結果、議会活性化の調査結果をもとに、私ども、この3人とですね、沖縄国際大学の前津英健学長と交えて、シンポジウムを繰り広げる予定なんですけども、まずこの調査のことについて水沢さんにお伺いしたいんですが、どういった調査で、3つのね、北海道、沖縄県、兵庫県でやったということなんですけども、その辺の調査の概要を教えていただけますか。
はい、今回ですね、初めて従来は北海道だけでやってましたけども、今度は北海道以外のですね、兵庫県とか沖縄県、これをやれて、3つでですね、比較をするという、そういう企画でありました。よくなぜ兵庫県沖縄県なのかという質問あるんですけども、これは北と南と、それから真ん中の兵庫県と、こういう感じで選んだということですね。調査はですね、一つの仮説がありましてですね、政策サイクルっていう仮説があってですね、最初に、参加を得てですね、課題を見つけて、そしてそれを議会の中で課題をですね、討議をしてですね、それを立案をするという、2つ目のサイクルですね。そしてそれを今度具体的に議決をしてですね、で実行したものを今度は住民にですね、説明をしてですね、評価をいただくという、こういう4つのサイクルを回しているかどうかをですね、きっとこう見てみようと、いうことでですね、見てみました。 まあ、そしたらですね、非常に面白かったことが、従来北海道だけで見てたらことがですね、3カ所共通してですね、あったということでした。それは何かというと、はい、まあ、議会がその 議会の中で議論をしてないとかですね、うん、まあ、対行政との間の議論をしてないという、うん、まあ、こういうことがですね、3カ所共通にこう見えたということですね、うん。それからですね、やはり住民参加でこう議会を成り立たせる、要するに課題をですね、住民からいただくというか、うん、提起してもらうという、まあ、そういう機能が非常に特に北海道と沖縄県についてはですね、はい、あまり機能してなかったと、うん、まあ、それとちょっと意外だったのがですね、まあ、意外に条例を作って、まあ、議会基本条例を作ってですね、はい、議会運営をするんですけども、なかなかその条例通りこう運営されてないというですね、まあ、これなぜなのかという非常に疑問を持ってですね、はい、まあ、おります。まあ、今日はこの辺のところをシンポジウムで話したいなとこは思っておりました。
なるほどですね。非常にその那覇市議会でもまさしくそれらが課題で、議員間の討議とかですね、なかなかやっぱり言論の府であるはずの議会が議論をしていないという、まあ、していても目的が別のところにあるような議論が多いなというのがなんですけど、まあ、3カ所とも共通ということはおそらく全国共通の、
ね、ですね、
課題かな。
そうですね、
ということですね、
はい。
兵庫県はあれですよね、議会基本条例の制定率が全国で一番、
はい、そうです、
ね、80% ぐらいですね、
そうですね、
うん。
まあ、これも今回調査をやってみてですね、よく分かったことで大変面白かったし、まあ、そことの比較という意味でですね、まあ、一番こう議会の活性化が進んでいるところと、まあ、北海道沖縄と比較するのはですね、意義あるかなとこう思ってました。
そうですね、まあ、条例選考型、那覇市議会条例選考型で、まあ、40人いろんな人がいますから、まずルール決めをして、でそれから中身を進めていこうという中で、共通認識であるはずなものが、まあ、駆け落ちていたり実行できてなかったりという、まあ、現状なんですけども、また逆に最近お伺いした西原町なんかは改革選考型ということで、その後に条例をどうしようかって考える。ただ条例の持つその、お約束といいますかね、市民に対する保障っていうのは非常に重要な役割を果たすので、まあ、一つのツールとしても、重要なものかなと私は感じているんですが、まあ、そういったお話をシンポジウムでもしていただきますけど、その中で沖縄の特徴、沖縄の特徴的なものっていうのは何でしょうかね。私は調査結果拝見して、やっぱりその評価の部分、
まあ、はい、
議会報告会とかね、そういうのはみんなやりだして、銀館討議についてもまあ、那覇市議会はまさに課題になっていますが、そろそろ考えてきているところあると思うんですよ。その自己評価であったり市民からの評価っていうところが沖縄まだまだ なのかなという気がします、
ね。うん、そうですね、今回やってみてですね、私の項目の中でない項目が、要するにやられてない項目が、例えば議会モニターとかですね、はい、通年議会とかですね、まあ、あとは傍聴者の発言をするとかですね、はい、それから事務事業評価をしていないと、これはですね、非常に沖縄県の特色的なところですね。まあ、北海道なんかは議会モニターは結構やられてますけど、
そう
ですね、はい、まあ、そういうところが、まあ、なんていうんでしょう、条例の中でもかなりこう枠にはまった形のですね、条例になっていて、具体的にそういう仕組みがですね、あまりこう入れられてないというかですね、まあ、そういう実態がちょっと見えたんですね。
そうですね、まさしく、ま、まだそこまで思い至る段階ではないというのがおそらく実用だとは思うんですが、今後の課題になっていくと思います。その中でですね、傍聴者の発言、これ私最初福島町議会のあれ傍聴規則じゃないんですね、住民の参画を奨励する規則、あれ非常に感動しまして、お話聞きに行きましたけども、やっぱり有名な栗山町しかりなんですが、北海道って議会改革が進んでいるイメージがあります。で今のお話の具体的な例といいますかね、実情に迫ってまいりたいと思いますので、西名さん、
はい、
はい、目室町のお話、モニターの話もありましたけども、マニフェスト研究所、早稲田大学のマニフェスト研究所、はい、議会改革度ランキング2015、1位でいらっしゃいます、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、
はい、西田さんが議会改革をほとんど仕掛けてきたのかなと私たちは見ているんですが、
いいそんなね、
はい、三室町の議会、まあ、どういったところでどういったところに改革の力点を置いて進めてますか。
はい、僕5年間 議会事務局に行ったんですけれども、はい、やっぱり町民とまず最初に意見交換会っていうのはもう7年8年やってるんですけどね、はい、議会不要論っていうのがやっぱり出てきてる。
うーん、
でどうしてもお話し合いすると議員の報酬の話、それから議員の人数の話、
はい、
で最終的には議会っていうのはいらないんじゃないかっていうようなところなんですよね。で私がその事務局長で行ったということは、はい、私はそのいらないというところの事務局の職員でいるわけにはいかないと、
うん、
これはまず自分の問題ですね、はい、それから議会をできるだけ住民の皆さんに議会活動を含めて知っていただく、
うん、
ここがない限りはやっぱり何をやられてるのか何をやってるのか議会がっていうことはわからないんですので、まあ、住民参加もそうですけども情報公開っていうのをまず最初に手掛けました、
うん、
そこから切り口にしてあとはもう、各全国の事例をかき集める作業ですね、で、先進と言われているようなところについては徹底的に研究して導入をしようという、
うん、
まあ、議員さんと一緒に行こう、はい、調査しようとで持ち帰ってきて皆さんの前で、こういうふうに改革を行っているということをお知らせして、では次うちの町の議会は実行するかしないかっていうところをやっぱり議論して進めてきたというところですね。その積み重ねが先ほどのご紹介いただいたマニフェスト研究所の調査でランキングが上がってきたっていうことだと思いますね、
なるほどですね、はい、そう旗と気づきました。北海道の根室町ってどこにあるか多分聞いてる人は分かる、はい、しかも根室と間違えられるんですよね。まみむめもの根室で目黒の目ですね、
はい、はい、そうです、はい、
目室ですけども、
はいはい、北海道の道東ですから東の方にありまして、はい、多分分かりやすくて襟裳岬っていうのは分かると思うんですけどね、襟裳岬から100キロぐらいだと思いますけど内陸の方に入っていって、で帯広市が16万都市なんですけども、うん、町なんですがその隣12キロぐらい離れた西の町なんですね、はい、で農業を中心とした人口1万9000人 の町でしてですね、まあ本当に畑作4品って言ってる芋とか、トウモロコシスイートコーンですとか、それからビートとか、そういったものが道内一取れるという、
うん、
ということは日本一取れるということなんですけどね、はい、そういう町です ね、
ゲートボール発祥、
ああそうです、ゲートボール発祥
でしたね、はいはい、でそこで議員さんは何名ですか。
16人ですね。
16人、
はい、
で事務局は
正規の職員が3人 で、で臨時の事務職員が1人ですから 3.5 ってよく言うんですけど、まあ、人をね 0.5 にカウントできませんけど4人ですね、はい、
非常にその、町村っていうのは少ない事務局の職員で、やってらして、はい、よくこれだけの改革ができるなという情報発信もすごいじゃないですか。
そうですね、
フェイスブックもね、
はいはい、
議会で
やっ
ていらっしゃいますし、
はいはい、うん、まあ、何から何までやらなきゃいけない、うん、ですから事務局長っていうのは管理職なんですけども、講師の先生がいらっしゃったら空港までを迎えに行くのも私の仕事でしたし、それから広報誌議会代理もですね、議員さんの特別委員会作ってませんので、事務局がほとんど作ってるんですけど、その原稿も取材も全て、私もやってましたから、何から何までやってましたね、はい、だいたい北海道内っていうのはそんな感じの事務局ですね。
なるほどですね、はい、それで、まあ、お伺いしてるとやっぱり事務局にキーパーソンがいるようなね、この議会改革、北海道の議会改革で、そして、まあ詳しい先生がサポートをしてっていうのが北海道のスタイルかなという感じするんですけども、はいはいはい、よもや以前大津市議会の清水さんにもねお伺いしたんですけども、事務局から仕掛けるときってやっぱり議員との関係といいますか、面白くないと思う議員もいるかなと思うんですけども、ね、はい、その辺目室はどうでしたか。
まず議会基本条例、先ほど話してたんですけども、議会基本条例を、全議員が一人一人自己評価するんですね、1年間の活動について評価しますので、条文ごとに、そうすると、できてないところとできてるところとか、そういうところが出てきますね、そうすると出てきてないところの課題っていうのが議会改革とか活性化のすべきところっていうところにやっぱりこう集中して発見できる、気づきができるわけですね。その気づきをじゃあ次どうしようかって言った時には、確かに事務局からはアイデアを出す、で、まあ、どうするかということについては議会議員さんの皆さんが、まあ、出すんですけども、 その時に議会運営委員会ってありますね、はい、議会運営委員会が本当に改革の中心になっていくということなので、まあ、会議を経ていくんですけども、うん、あんまりその時期っていうのはもう 4,5 年の間っていうのはですね、あんまり後ろ向きっていう人はいなかったんですけど、まあ、ここに来て少し、うん、急ぎすぎたんじゃないかとか、はい、揺り戻しっていうのは出てきてるみたいですけどね、行けっていう感じですね、うん、そうですね、
行け行けで
行け、
はい、なるほど、モニターとかそういう自己評価の重要性っていうのは今のお話で非常に分かりやすく伝わったかなと思うんですけど、はい、改革の方向性が見えてきますし、つまり議員同士とか事務局とか内部だけで話してると煮詰まっちゃったりですね、対立のための対立みたいなことで、うん、あいつが言うから反対みたいな、ね、はい、こと起きがちですけど、外の評価が入ってくると違いますね。
そうですね、改革ってやっぱり自分の組織とか、自分から自己改革するっていうのは非常にその精神的には大事なんだけれども、なかなか変えられないんですよね、うん、組織は特にそうだと思うんで、そうすると外部が力をこう注入しなきゃ絶対に変えていけないし、はい、それからそのスピード感というのが必要になってくると思うんですよ、うん、議員の任期は4年なんで、事務局がそこのポジションにいるっていうのも3年か4年かもしれないと、でいる間にどれだけできるかっていうところになってくると、スケジュールとからそのベクトルっていうんですか、はい、先の方針どこに向かっていくのかっていうところが明確にしてないと、はい、やっぱりずるずるずるずる日々の日程の中でいってしまうので、そうすると任期が終わってしまう、で新しい議員さんがまた入ってくる、当選されて、はい、また一からやらなきゃいけないっていうところは意識しましたね。それと前泊さんがさっきおっしゃったように、改革に対して必ず抵抗する人がいるので、はい、ここをどうするかっていうことについてはものすごいエネルギーを使いました、はい、
どういうふうに、
やっぱ外部を招いた時に一緒に聞いてもらったりするってことなんですけど、それから飲み会ですよね、そういったもんですね。それと先進事例を多く見せる、それからもう一つは住民の監視っていうんですか、
はい、
アドバイスもいただくっていうことだと思うんですね。それでなおかつそこをまた今度情報発信、住民の皆さんに改革に向かってるんだってことを分かってもらうっていう装置なんですね。だから装置だと思います。
なるほど、ね、
いろんなことは、
はい、そうですね、はい、那覇市議会も参考にしたいんですけど、やはりその任期4年間っていうことを見据えた計画といいますか、
そうですね、
仕事立ててやっていくっていうのは大事ですね。さて、今日のシンポジウム、今日のと言いますが11月19日のシンポジウムのタイトルにもあります、まあ、地方議会を討議の広場にする、これ本当に那覇市議会も困ってます。議員討議というのを、まあ、委員会の中の、進行の過程には入れ込んではいるんですが、なので10名ぐらいだとちょっとうまくいくんですけども、全員でやる本会議、まあ、本会議の場ではまだルール決めはしていないので、できないことにはできていない状況で今ルールを作ろうというところです。また委員会という位置づけなんですけども、予算決算を審議するときに全員で、協議をする場がありますが、そこではやっぱりもう討議ほとんどできていない状況なんですね。これどうしたらいいのかなと、まあ、結局その話になるんですけども、ちょっと私としては先がなかなか見えがたいところあるんですが、会津若松さんなんかも参考にですね、例えばその前の論点整理が大事なんじゃないかとか、あとは制度設計だったりはするんですけど、あと委員長とか議長の采配といいますかね、そこら辺が大きいかなというふうには感じているんですけども、水沢さん、調査から見えてくる解決策、処方箋っていうのはあるんでしょうか。これは
そうですね、仕組みを作ることが私大事だと思うんですね、うん、それとそれを支援する仕組みっていうかですね、まあ、そういう2つの仕組みを作る必要があると。で、仕組みの一つ大事なのがですね、やっぱりあれですね、具体的に言うと政策、今回は政策討議会っていうような仕組みを作るということとですね、まあ、それから専門的な知見をですね、いかに議会の中に取り入れるかということが大事なんで、その専門的知見を取り入れるための仕組みをですね、用意するということが大事だと思うんですね、まあ、それと具体的に討議するため その、まあ、ネタというか種というかですね、はい、そういうものをこう取り入れるためのですね、やっぱり住民の声をいかに議会の中にストレートにこう入れるようなですね、そういう仕組みを具体化していくか、まあ、そこを活性化していくかと、この2つをこううまく車の寄りのようにですね、回していくことが、まあ、 一つの解決策じゃないのかなとは思ってますけど、うん、まあ、ちょっと具体的にはあれですけど、
はい、あの現場にいらした西田さんはいかがですか。
はい、うん、機械改革のフレームっていうのは大体メモの長期化もできてきてるし、全国もできてきてるんですけど、うん、一番最後のこの一番大事で大事だと言われてるの議員間討議とか自由討議とか、はい、議員間の話協議っていうのは、どこの議会もやっぱりもがいてるんですよね、
うん、
ですから僕議会事務局から離れましたけれども、異動になりましたけれども、このことについてはちょっと心残りというかがあるので、うん、議会を離れた時から今からスタートしてですね、形を作っていきたいと思ってるんですね、うん、そのためには先ほど言った仕組みとか制度もそうですけど、もともと日本人 その文化として その話し合いっていうのがあまり根付いてないところがあるので、うんうん、
はい、
そこもやっぱりいろいろ考えながら作り上げなかったら、これはでずっとそのままでいってしまうのではないかなと思ってはいますね、
なるほどね、まあ、そういったところからいくと、あの主権者教育、市民性教育的なところからということになりますね。
そうです
ね、
まあ、そう思います。
そう、なかなか議論が根付いた風土じゃないですもんね、違いますね、日本がね、
はい、
分かりました。やっぱりあの第三者の市民や専門的な知見の活用ということを非常にやっぱりあの内部だけで話しているよりは有効だと私も感じています。ではもうそろそろ時間なので、最後にですね、お一言ずつ、まあ、沖縄那覇市議会もご覧いただきましたし、もう沖縄のことでも結構です、あの北海道でまたあの今後こういったことをしたいということでも結構なんですが、一言ずつ、じゃ水沢さんからお願いします。
そうですね、あの自分のことを分かるためにはですね、やっぱり比較をするということが非常に大事だということを非常によく今回も分かりましてですね、はい、非常に自分のところと似ているところと比較することと、それから全然違うところを比較するということがですね、うん、自分のことをよく知るいいチャンスなのかなと思いました。
はい、まあ、今回北海道、沖縄、兵庫それぞれでシンポジウムを、ね、開催したということで、はい、それで見えてきた方向性というのがあったかと思います。はい、そして西田さん、お願いします。
はい、あの討論の広場というところを少し調査分析をして、うん、提言できるぐらいのものを作って、
うん、
で全国でお話をしたいなと思いますけども、そのことがやがてブーメランのように我が町の議会に返ってくるようなことを目指していきたいなと、これからも活動していきたいと思っています。
はいはい、まあ、今ちょっと事務局を離れていらっしゃいますけども、はい、ね、はいはい、また頑張って
議会は思ってるので、
ね、そうですね、はい、議会愛がありますよね、はい、西田さんね、はい、ありがとうございます。本日12月前半のゲストです。北海道からお招きしました NPO 法人公共政策研究所理事長の水沢正隆さん、そして北海道芽室町議会前事務局長の西田純さん、お二人にお話を伺いました。水沢さん、西田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。